ここ最近ですね、ちょっと微熱ですね。37度4分がピークでしたけども。まあ、しっかり、マスクして、手洗いうがいしてっていうことをね、きちんとしていかなきゃなと思いましたね。僕は何よりも睡眠不足でしたね。ちょっと仕事で徹夜続きが多かったんで、うまくこう睡眠が取ることができなかった結果、体調を崩したんじゃないかなと思ってますね。今はもうほぼほぼしっかり、日曜日にですね、丸一日もう寝て、とにかく寝て、治そうっていう気持ちで寝てたら良くなってきましたので、まあインフルとかじゃなくて良かったなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。今回話す話はですね、まあそうですね、僕料理をたまにするんですけど、その業務用スーパーってさ、ね、量が多くて安くてっていうことでさ、何か作ろうって思うときに、すごく助かるんだよね。なんか業務用スーパーのいいところって冷凍食品とかが多いから、そのなんか多く買ってもストックしておけるというか、よくね、冷蔵庫の余り物で何か作るじゃないけど、なんかいろんなものをちゃんと必要と思ったものの中でいろんなものを買って、でまあストックしといて、ある時あこれとこれがあるならこれ作ろうっていう、そういう選び方ができるから、まあ業務用スーパーの量の多いものってすごく助かるんだよね。でとある日に作ったのが、レンコン入りのお稲荷さん。レンコンはですね、業務用スーパーで水煮のレンコンっていうのがあって、これ冷凍ではないんだけど、もう1キロぐらいあったかな、1キロ以上かな、もうパンパンに入った輪切りで皮が剥かれた水煮のレンコンが売っててね。で、レンコンって美味しいじゃないですか。ね。だからそれを、まあ、サイの目切りというか、小さめのサイコロぐらいの形に切って、で酢飯と混ぜてお稲荷さんの皮に詰めると、うん。でまあそれがね、もうごまもたっぷり入れてさ、まあすごく美味しくて、まあ手作りっていいなみたいな自己満足もありつつ、子供たちも美味しく食べてくれたんだけど、これすごく添加物が入ってるらしいんですよね。まずその水煮の中に添加物って20種類ぐらい入ってるらしいの。で、僕はお稲荷さんの皮、まあ油揚げを買って、醤油みりんだっつって煮込んでって皮を作ればね、まあお稲荷さんの皮の部分作ればいいんだけど、まあ安かったし、量も多かったっていうのもあって、お稲荷さんの皮っていうのをもう買っちゃったんだよね。でもその中にも添加物、てんこ盛りだし。でもご飯はうちで炊いたし、ごまはごまで買ったけど、まあまあもう、お稲荷さんの、その周りの皮と、レンコン自体に、添加物がたくさん入ってるっていうね。で、この添加物に関してのお話なんですけど、僕、YouTube を見てて、すごくこう夢中になって見ちゃったんですよね。知ってる方いらっしゃいますでしょうかね。阿部司さんっていう人がいて、で別に YouTuber でも何でもないんですけど、まあ、有名な方なんですけど、この阿部司さんの動画を、YouTube に上げられてる動画を見て、まあすごくね、なんだろうな、感動じゃないんだけど、勉強になるなっていう気持ちかな。よくさ、食品添加物なんて、つってさ、そんなものを食べさせるなんて、みたいな、そういうお偉いさんのイメージが、もう今の段階でできちゃう人もいると思うんだけど、阿部司さんは2005年に食品の裏側、みんな大好き食品添加物っていう本を出版したんですね。で、そこから結構いろいろなところで注目を浴びるようになっていったんですけど、まああんまりテレビとかには出てないかもしれない。まあなぜかといえば、食品添加物を使った食品とかがいっぱい世の中にありすぎて、スポンサー側がね、その添加物を使ってるとマイナスイメージになりかねないから、まあまあなかなかこうテレビ出ることっていうのは難しいんだよね。でも、その、例えばネットで配信されてた番組とか、あとはもう講演とかでね、引っ張りだこだったりして、 で、とにかくこの食品添加物についてもう神様と言われてるような人ですね。で、大体だからそういう人って聞くとすごくこうなんか硬いというかさ、もう何でも手作りせにゃあかんみたいな、なんかそういうイメージがあるんだけど、でもね、動画を見るとね、この阿部司さんの人柄っていうのがすごくいいんだよね。まずこの方は食品添加物はけしからんというスタンスではないっていうところ、もともとはですね、とある商社でセールスマンとして働いていたんですね。で、食品科のセールスマンだったので、まあいろいろな商品開発をしていたんですね。その中にミートボールっていうのがあって、まあそのミートボールはもうね、ご存知の方も多いかもしれないけど、とにかくいろんな食品添加物入ってんだよね。お肉もしっかりとしたお肉を使ったんじゃなくて、どっかのクズ肉を使って、クズ肉っつっても余ったで、出ちゃったお肉ね。うん。その、悪いお肉を仕入れるんじゃなくて、お肉を調理した上で余っちゃったお肉ね。そのお肉でミートボールを作るんだけど、でもそれだけじゃ美味しくないってことで、いろいろな食品添加物を入れたところ、まあ売れたと。もともとはお母さんが、こう、パートとかで働くようになってきた時代だから、お弁当だとか、夜ご飯とか、そういった時に、もうささっと出せる食べ物として作ったんだけども、この阿部司さんが、開発したミートボール、気がついたら自分の食卓にも出るようになったと。で、子供たちが美味しい美味しいっつって食べるのを見たときに、あんな食品添加物もりもりのものを食べているっていう、なんかまあショックを受けたというか、まさか自分の家までこう浸透するとはみたいな。まあまあ、失望したわけじゃないけど、その会社を辞めちゃうんだよね。うん、だから元々は食品添加物っていうのはこういうものだと理解して、商品を出していた側なんだよね。だけど、あまりにも今世の中に食品添加物が多すぎるということで知ってもらう、うん、その悪いものじゃないよっていうことも言い切れないけども、食品添加物ってこんだけ入ってるよっていうのを世間に知ってもらいたいっていう活動に入ったんだよね。うん。で、この食品添加物そもそもじゃあ何なのと、悪いものだったら入れないでほしいし、それを避けて食事をした方がいいのかってことにもなるんだけど、この阿部司さん自体はもうどっちとも言い切れませんって正直に言ってんだよね。これだけさ、食品添加物はコーラコーラって言ってるから食べない方がいいって言えばいいのに、そういうわけでもないと。もうそれだけ、もう世間では支えられている、人たちも多いし、じゃあ何が問題なのかっていうと、未だに答えはないと。僕らは今実験段階、実験されている段階だと思った方がいい。まあ2006年ぐらいにですね、とある清涼飲料水で、何々と何々っていう食品添加物が、入ったものが、その二つによって、発がん性物質が生み出されることが分かったっていうのが、まあ、今から10年以上前に分かったりするんだよね。で、これはもう、そういうふうにいろいろなことを経ていかないと気がつかなかった。うん。じゃあ国はどうして食品添加物を認めてるのかっていうと、国は国で、ちゃんと動物テストをしているから問題ないですよと、とりあえずしている。うん。この問題ないですよとしているけれども、阿部司さんからすると、たかが動物実験だから、うん、マウス実験だから、そこで何が、本当に人間として、悪い物質になるかっていうのはわからないよねと、うん、それをじゃあ自分の子供とか、大事な人に食べさせるっていうのはどうかなってことを阿部司さんは投げかけていたりするんだよね。うん。で、その人の話面白くてさ、先ほど言った、レンコンの水煮の中に、まあ、レンコンじゃなくても、だいたいお弁当のさ、煮物とかも水煮の野菜が使われてたりするんだけど、その水の中に20種類の食品添加物が使われていますよね。で、お弁当屋さんが大量にその野菜の水煮を使って調理して、じゃあこれパッケージングして、売りますってなった時に、その原材料名に表記しなきゃいけないものってありますよね。うん。まあ、食品添加物でもちゃんと入っているものだったら表記しなきゃいけない。だけど 水煮の段階で仕入れたものに関しては、水煮の中に入っている食品添加物は掲載しなくていいという、キャリーオーバーっていう、なんかそういった、まあ、ルールというか、そういった抜け道があるんですよね。だから、このお弁当の中にはどれだけの食品添加物が入ってるんだろう、つって原材料を見ただけじゃ、把握しきれないだけの、添加物が入ってたりする。うん。だから、何でもかんでも、こう、原材料名見れば分かった気になってるとそうじゃないよっていうこととかね。あと、意外な添加物が、醤油。醤油って、醤油の中で、かっこ本醸造って書いてあって、だいたい大豆食塩とか、それだけの原材料名だと、もうまさに醤油なんだけど、うん。だから、何でもかんでも野菜手作りして、私は添加物なんか入れてませんよって思ってても、最後の仕上げに醤油をさーっとかけますの、その醤油の中にはたっぷり入ってるかもしれないっていうね。だから、添加物を避けては通れない世の中にもちょっとなってきてるかもしれない。僕が一番好きなのはね、この方が公園とかで、よく豚骨スープをね、作ったりするんだよね。で、豚骨スープはこうやって作りますって言って、まず大量の塩入れて、グルタミン酸ソーダとか、核酸とか、タンパク加水分解物とか、このあたりはもう塩味とか、あとはコクとかそういった部分なんだけど、コクとか旨味ね。で、そこに、まあ、豚骨スープなんで、ポークエキスとチキンエキスを入れて、さらにこう味を整えていくんだけど、で、あまりにも塩が多いから、その塩をちょっと和らげるために肝臓エキスを入れたり、あとリンゴ酸つって酸味をちょっと入れることによって、あと味がさっぱりしたり。で、豚骨スープといったらさ、ちょっとなんかとろみがあるというか、ドロッとはしてないけど、このとろっとした感じを出すために、増粘多糖類を入れたり。で、仕上げにですね、豚骨ラーメンですから濁りが必要だからつって、だし粉乳をね、少し入れるらしいんですね。で、あとはま、乾燥ネギとか、ごまとかを入れるんだけど、その乾燥ネギごまを入れる前のその状態もまさに、粉末スープなんだよね。もう全部粉だから。粉末スープの中にま、ごまとか乾燥ネギ入れて、あとはお湯で溶いてやると、すごく美味しい豚骨スープになっているっていうね。あー、なるほどなーと。だってさ、自然的に発生したもの、ほとんど使われてないじゃん。塩とかはまあ自然のものだったりするかもしれないけど、いわゆる化学調味料、だらけで、そういったものができてしまう。何でもできちゃうんだな、食品添加物っていう感じでしたね。なので、まあ僕もこれを見て、じゃあちょっともうレンコンの水煮使ったお稲荷さんなんて二度と作らないとは思わないけどね。でもこれだけの食品添加物が入ってて、で、僕らはまだこの食品添加物が人間にどれだけの害を及ぼすかを、把握できてない。有識者の方の中でも把握できないところの実験段階なんだということをですね。まあ理解して生活していこうっていう気持ちになりましたね。安倍司さん、食品の裏側っていうので YouTube 検索していただいたり、安倍司と、まあ、漢字で言うとちょっと誤解が出てくるかもしれないんで、ひらがなでも多分出てくるんじゃないかな。僕はこの安倍司さんね、仕事で一緒に取引しているとあるおじさんにね、似てたりするところもあって、すごくね、話も面白いし、好きな雰囲気を持ってる人です。気になるという方はぜひ見てみてください。エンディングです。そしてすぐお知らせです。このなだらかご助身が配信されたと同時に更新されました、菅井菊池のコンビニ南部屋、聞いてみてください。今回僕からのおすすめ食品で明太つなこというおにぎりをチャボくんに食べてもらってます。そしてドッキリかな、をチャボくんに仕掛けております。気になるという方はぜひ聞いてみてください。ということで、なだらかご助身甘いすすよるこちる、それではまた次回、終わった菊池翔でした。メガネたまにまりお疲れ様です。